聖書を朗読いたします。使徒行伝第4章23節から31節までです。使徒行伝第4章23節から31節まで、新約聖書、口語訳聖書で186ページになります。二人は許されてから仲間たちのところに帰って、祭司長たちや長老たちが言った一切のことを報告した。一同はこれを聞くと口を揃えて神に向かい声を上げていった。天と地と海とその中のすべてのものとの作り主なる主よ、あなたは私たちの先祖、あなたのしもべダビデの口を通して聖霊によってこう仰せになりました。なぜ異邦人らは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図り、地上の王たちは立ち構え、支配者たちは塔を組んで主とそのキリストとに逆らったのか。まことにヘロデとポンテオピラトとは異邦人らやイスラエルの民と一緒になってこの都に集まり、あなたから油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らい、御手と御胸とによってあらかじめ定められていたことを成し遂げたのです。主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして御手を伸ばして癒しをなし、聖なるしもべイエスの名によって印と奇跡とを行わせてください。彼らが祈り終えると、その集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。私のこのところの日課は、八王子市の市役所の、コロナ関連の数値を、確認することであります。自分でその数値をパソコンに入力しまして、それをグラフにして、そこで見えてくる動きを自分なりにたどっています。分かってまいりますのは、2、3週間で一つの山となるということです。しばらくそれをつけておりまして、数日の動きがどうつながるかも、ある程度予測できるなと、そう感じ始めています。そうしますと、このグラフに表してみてわかることですけれども、グラフはめちゃくちゃのバラバラなものには全くならないで、ある意味ではきれいな山を描くような、そういう数値になってまいります。何かそこに、筋書きというのもなんですけれども、何かそんなものがあるのだなと思います。そこでそれを読みながら、増えていきますととても落ち着かない思いになりますし、それが減少局面に転じますと少し安心をするというようなところで、心が動いているのは実際のところであります。こうしたそこにある筋書きのようなものをなんとなく読めるというのは、しかしこれは出来事の一つでありまして、それぞれのことにはおそらくそんな何かしら筋書きのようなものがあって、人間はそう考えることが多いのだと思いますけれども、しかしそうした筋書きがいろいろあるものがいろいろと重なって、そして複雑になって、世界にはどうも何か筋書きはあるのだろうけれども、一体それがどう動くかわからないといったような気分が私どもの中にはあるのではないかと思うのです。世界の筋書きを考えるのですけれども、しかしそれがどう動くかというのは実はわからないところで、いろいろと筋書きを想像したりするわけであります。世界や時代、 あるいは私ども一人一人の人生をとってみましても、そういう複雑なことごとの中で、その筋書き、まあ物語と言ってもよいかと思いますけれども、それをどう読むか、その読み方は、その人が土台している物語に影響されるのではないでしょうか。そして、その一人一人が土台している物語というのは、まあ明るかったり暗かったり、物事を明るい筋書きの中に組み入れていく、あるいは逆にそれを暗い筋書きの中に組み入れていく、そういうことがあるように思うのです。そこで世界の筋書きをどう読むか、世界の物語をどう読むか、皆さんもそれはなんとなく感じているところかもしれませんけれども、世界の物語、その成り行きは決して明るいものとは思われていないのです。教会に来る、あるいは礼拝にこうして参加する、そしてそこで説教を聞くというのは、そうした中で聖書を通じて自分たちがその中に生きている大きく確かで本当である物語に耳を傾けようとするということなのだと思うのです。一つの私の思い出を話しますと、キリスト者の家庭に育ちましたから、子供の頃から、礼拝にずっと参加する生活を続けております。少年時代、その生活が随分積み重なりまして、礼拝で何が行われるかということももう暗記してしまいますけれども、時々暗記したものを間違えることがある。間違えるのは主の祈りです。主の祈りは、ストーリーがあまり読めないので間違えてしまうことがあるけれども、それよりもずっと暗記しやすかったのは使徒信条です。使徒信条というのはストーリーがあるからです。物語だからです。神がこの天地を創造なさったということから始まります。そして子なるキリストが使わされ、十字架にかけられ、しかし死んでよみがえり、天に昇られて、私たちには聖霊が与えられ、教会ができて、私の罪も許され、そして私の体もよみがえり、私たちは永遠の命を与えられるのだ。大変大きな筋書きであります。創造の神が人間の罪にも負けないで、人間の悪にも負けないで、救いを成し続けてくださって、そしてとうとう私のこの体まで、私に永遠の命を与えるところまで神が救いを推し進めてくださるという、そういう物語を私どもは毎週毎週語るのです。語られる説教もこの使徒信条から離れる説教というのは考えられません。つまり日曜のたんびに私どもはこの死からよみがえる物語、滅びから救いに至る物語をずっと聞き続けている、実に意味のあることだと思います。その物語がこの最初の教会、初代の教会の中にももうすでにきちんと組み入れられていたということを今日のところで見ることができます。24節のところでは声を上げてこう語り始める。天と地と海とその中のすべてのものとの作り主なる主よ、創造主、それを呼びます。そして27節のところにはキリストの十字架、ここではあらかじめ定められていたことと言い直されていますけれども、これは十字架のことに他なりません。ユダヤ人との反逆であります。イエスに対する反逆です。そのことが語られる。これも使徒信条の第二項で語られるところです。そして最後には聖霊によって、聖霊に注がれて、そして大胆に語る教会、印を行う教会、それは聖霊によるのだと、そう語られている。実に私たちの生活にまでやってくる、 神の恵みということが語られています。そのような物語を2000年にわたって繰り返し語り続け、聞き続け、生き続けている私どもであるということを改めて思い起こしたいのです。私どもがそのように教会にやってきて、あるいはやってこれなくても、このようにして週ごとに耳を傾けて、教会からやってくる言葉に耳を開くというのはこのためです。つまり、より大きく確かな物語を聞こうとすることです。そうしなければ、私どもは事柄をより暗い方へと解釈させてしまうような、そういうところがあるからではないでしょうか。起こりくることごとの暗い部分を一つ一つ結び合わせて何かを考えてしまうからではないでしょうか。そこでは神がその事柄に関わってくださっているということを見失ってしまう。そして誠に心もとない物語を生きているような気分になってしまう。こうした私どもをこう引きずる暗さといいましょうか、弱さといいましょうか、そういう問題は今日ペテロが引用する詩篇からすでに気づかれておりました。今日の言葉で、祈りの中でこう生まれてくる言葉でありますけれども、詩篇の2編が出てきます。こういうのです。なぜ異邦人らは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図り、地上の王たちは立ち構え、支配者たちは党を組んで主とそのキリストに逆らったのか。これが当時の教会の人々の言葉だったのです。ここに出てきますのは国の様子です。王たちの姿です。それは抵抗できないような世を掌握し動かす、その力です。ペテロの言葉に答えてこの祈りを祈ったということもそこでわかるのではないでしょうか。報告されたのは、自分たちがあのユダヤ人たちに目をつけられたということです。しかも、そこではユダヤ人とローマとは結託をしているのです。そういう権力者たちに脅された。とんでもない大きな力に脅された。その時にこの詩篇の第二編を思い起こしているんです。それゆえに、神の御前で神を見る眼差しを回復する必要があります。そのために彼らは声を上げて祈り始めたんです。あの詩篇の第二編をもって、この世の支配者たちよりも神を、あなたはさらに大きなお方であるはずではありませんか。この詩篇の第二編は、詩篇が150編をもって構成されている、非常に大きな、このユダヤ人たちのイスラエルの詩の集大成でありますけれども、特に神殿祭儀と深い関わりがあったものであります。150編が、5つの部分にある時期に編まれたのです。それも神殿で用いられるためであると考えられます。そしてこの第一編と第二編は、その後148に至る詩の序として付けられたもの、はじめにという言葉として付けられたもの、そういうふうに学者たちの間では考えられております。神殿で礼拝が行われてくる、その時に神殿で意図されたこと、神殿の祭儀の中で、礼拝の中で意図されてきたことは、それは神殿や世界よりも大きな 作り主でありたも主が見えてくるように、神殿で礼拝をしたときに神殿の凄さに目を奪われるのではなく、あるいはもっと言うとその外側にある国の強い軍事力に目を奪われるのでもなく、権力に目を奪われるのでもなく、本当に権力を持ち権威を持っておられる神に目が開かれるように、そのことのためにこの詩編の第二編はここに置かれたものである、そういうことができるでしょう。あとで詩編の二編をお開きになってお読みになった短い詩編ですから、お読みになったらよいと思う。その中には世の権力者たちのそのざわめきに対して神が高らかに笑われる、神が笑われるのだ、その笑い声が聞こえてくるように、その思いを持って置かれているのがこの詩編第二編です。そしてこの詩編を引用したというのはまさにその神の笑い声を当時の教会の人々が聞いたのです。そこで振り返られていく物語は、ユダヤ人たちの物語ははっきりとした物語がありました。あの大国中の大国、今でもテレビが古代の文明を扱うと必ず最もよく扱われる国はエジプトであります。そのエジプトににらみつけられたこのイスラエルの民、しかしその大国から不思議にもイスラエルは救われたのだ。それがこの旧約の物語の中心であります。どんなに力が大きくとも、しかし神の力はさらにその力を上回って大きく、しかも救いの力なのだということを語る物語であります。この詩編第二編を思い起こしているということは、その意味では実に意義深い神殿礼拝を彼らが捧げ始めたということができるでしょう。彼らは神殿から帰ってきて、神殿でひどい目に遭わされながらも、しかし帰ってきてこういうのです、祈り始めるのです。天と地と海とその中のすべての作り主なる主よ、神殿よりも、あのユダヤ教の指導者たちよりも、権力者たちよりも、あるいはローマよりも、そして世界よりも大きな作り主なる神よ。私どもが別の物語を生きているのではないということ、創造者とこの自分の物語がしっかりとつながっているのだということを、ここで初めの教会はしっかりと見るのです。そうした神の救いの物語をぼやかす力も存在をいたします。その力というのはここで語られてまいります。主とそのキリストとに逆らう、26節に書かれてあります。そのことを27節で彼らの向き合った現実としてはっきりと捉えているのです。ヘロデとポンテオピラトとは異邦人らイスラエルの民と一緒になってこの都に集まり、あなたから油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らい、救おうとなさる神の物語をぼやかす力もそこに存在した。ぼやかす力と申し上げましたけれども、特にそう申し上げたいのは26節の言葉の中に出てきますけれども、地上の王たちは立ち構え、支配者たちは塔を組んでどうも一つに結び上げられるようなそういう力がある。その力は具体的にはもう一度繰り返しますけれども、その後に現れていまして、ヘロデとポンテオピラトとは異邦人らやイスラエルの民と一緒になって、 ここにある本当はヘロデというのはイスラエルの王でありますけれども、でポンテオピラトというのはローマの総督であります。本当は反目し合っている、ただ力でだけ牛耳られている、ねじ伏せられている、その関わりであります。ですから対立するお互いでありまして、本当は一つになったりしない。ところが党を組んでというふうに書かれてありますように、ここでは一緒になって反目し合う者同士がどうも一つにさせられてしまうような力がある。それはそれを生じさせる何か目に見えない力というものがあるのだ。キリストに逆らう力、神に逆らう力。その神に逆らう力とは一体何か。詩編2編ではその反逆者のセリフが語られております。そこは少しやはり見た方がいいと思うのですけれども、詩編第2編をお開きいただいて、旧約聖書の750ページになりますけれども、その神に逆らう力がここでどういう力かというのは出てきます。3節です。その2節の終わりから見ましょう。主とその油注がれた者とに逆らって言う、我らは彼らの枷を壊し彼らの絆を解き捨てるであろう。この場合の枷というのは肯定的な意味です。その統治体と言ったらいいでしょうか。世の中が混乱しないように、弱い者が虐げられないように、そこに置かれている一つの枷なんです。しかし主に逆らう者たちはその枷を壊すんです。主の支配を壊そうとするんです。神の恵み深い支配を壊そうとし、そして彼らの絆を解き捨てるであろう。彼らが絆を作ろうとする愛の絆です。それを解こうとする。つまり弱い者を助けるための支配を、ただ強さだけが直線的に喜ばれるようなそういう支配に書き換えて、それを混乱に至らせようとする。弱い者が捨て去られた時にそこにあるのは混乱でしかありません。あるいは絆が解かれていく、協調する、そのことが逆に分断へと進められていく、そういう力がある。これはすぐに皆さんがお聞きになっても、ああ世界はそうかもしれないとお感じになるかもしれませんけれども、当時からその力がずっと世界の中で見えない力として、恵みの枷を壊し、そして愛の絆を解こうとする、そういう力というのはいつも世界に働いている。そしてそのような神様の恵み、あるいは愛によって出来上がろうとするはずのものを阻止しようとする力がいつもある。ですからヨハネの手紙などではこのことははっきりと見られて、反キリストという言葉が何度も語られます。キリストに反する力がこの世界にはあるんだ。教会はそれに気づき始めたのです。世界には対立する二つの力の原理があります。それは作る力と壊す力です。世界はずっと変わらずに中立であるわけにはいきません。世界は作られていくのか壊されていくのか、そのどちらかでしかありません。しかし考えてみれば、この世界は一生懸命みんなで作っているようでいて、しかし壊れていく世界です。 一つものができたといって大喜びしているその傍らでもっと深く壊れていくような、それが本当の世界の様子かもしれない。でなければ我々は21世紀に至ってこれほど立ち尽くすということはないんではないでしょうか。気づかないようにして我々に忍び込み、作ってるように見せかけて実は壊す力、教会は伝道が成功する、教会ができていく、それと同時にそれを壊そうとする明らかな力に気づき始めた。それは霊の戦いと言ってよいでしょう。神の霊と神ならざる者の霊です。教会に対する迫害が加えられる。この後来週から読むことになりますけれども、教会の内的な腐敗が広がっていきます。信仰が緩みます。さまざまな仕方で主とキリストに逆らい、崩壊させ、神の創造の物語をぼやかそうとするその力がある。その力を前にしてこの教会はどうするのか。彼らは大胆であることができるようにと祈り求めます。そして大胆に語り始めるのです。その力に勝つ大胆さでしょう。壊す力に勝つ大胆さを持って、そして作る力を先駆けるようにして語り続けていく、その勇気を獲得するのです。大胆にってのはどういうことでしょうか。思い切って大胆に。大胆というのは全部を語るという言葉で成り立っている言葉です。大胆というのは物おじせずに全部を語るんです。全部、一体その何か。ここで全部を知るためには、どこでこの大胆の言葉が出てくるかということに着目すると、そこで全部 何が全部かということはよくわかるように思います。29節ですけれども、ここで思い切って大胆に御言葉を語らせてくださいと出てきますが、その前の言葉です。29節もう一度読みますが、主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。全部を語るというのは神を語ることもそう、しかしそれと同時に彼らの脅迫を語ることもそうなのです。全部というのはここで主よと呼びかけるのですから、そこは神の存在を歴然と意識しているのです。その意味では神を語っていると言っていいでしょう。主よと呼びながら神がおられることを語っているのです。それが全部のうちの一つです。それと同時に問題がある、問題も認識して語るのです。神を語り問題を語る、これが大胆です。神を語ること、問題を語ること、神と問題その全部を語ること、それが大胆なのです。この祈りの方は実は旧約聖書にあります。旧約聖書の祈りをここでこの弟子たちは知っていたのでしょう。まるでその祈りを真似するように祈っているのです。ちょっとそのところ開けていただきたいと思うのですが、992ページになりますが、イザヤ書の第37章です。ここではユダの王ヒゼキヤの時代であります。大変信仰深い王でありました。祈り深い王でありました。しかし時代は大変厳しい時代を迎えまして、アッスリアという国が力を増していきまして、そして周辺の国をどんどんと侵略していくのです。 自分たちがかつて一緒だった北イスラエル王国はこのアッスリアという国によって滅ぼされてしまいます。その強い侵略の力がいよいよイスラエルに、ユダ王国に向かってくる。アスリア王から手紙を受け取るのです。その手紙の内容が書かれてあります。それを37章の10節から少し読みたいと思うのです。こんな手紙を受け取るんです。10節、ユダの王ヒゼキヤにこう言いなさい。あなたはエルサレムはアッスリアの王の手に陥ることはないというあなたの信頼する神に欺かれてはならない。あなたはアッスリアの王たちが国々にしたこと、彼らを全く滅ぼしたことを聞いている。どうしてあなたは救われることができようか。私の先祖たちはゴザン、ハラン、レゼフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救ったか。ハマテの王、アルパデの王、セパルワイムの王、町の王、ヘナの王および岩の王はどこにいるか。全部主を信じるからといって信じたらいいけれども、みんなそう言っていた人々、自分たちの神を信じると言った人々は一人も残っていない。そういう脅迫の手紙をもらうのです。でどうするか。14節から、ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主の宮に登っていって主の前にそれを広げ主に祈っていった。ケルビの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、地のすべての国のうちでただあなただけが神でいらせられます。あなたは天と地を作られました。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いて見てください。今朝招きの言葉で読んだところであります。ここに一つの大胆への糸口があります。すでにそこで大胆になっていると言ってもよいのです。手紙を自分でどうしようどうしようと言ってもう慌てふためいて、そして神の前に持ち出すことも忘れて、さあどうしよう、逃げようか、どういう策略を立てようか、そうしたのではない。全部を語るってのは神を語ることであります。その手紙を神の前に持っていくのです。問題も全部神様の前にさらして話すのです。その時に見えてきたものは何かというと、もう一度言いますが、16節の終わり、あなたは天と地を作られました。全部話すというのは、神が創造者であることも話すということなんです。神が無から有を作り、闇に光を与える力のあるお方であることをも話すということなのです。これが旧約以来の神の民の信仰であり、そして新しく神の民に加えられていく教会の信仰であります。ですから使徒信条ではこういうようになった。天地の作り主、全能の父なる神を信ず。手紙を持っていて、あなたは作り主じゃないですかと言ったヒゼキヤと同じ信仰に生きている私どもです。それは教会がそうやって歩みを始めたからです。そしてイエス・キリストに逆らうポンテオ・ピラトによる十字架がある。そうです、世界には暗い力があるんです。それも語るんです。そしてキリストはよみがえられ、そして聖霊が与えられ、そして教会が与えられる。全部語るんです。そしてその全部を語ることは使徒信条終わりの方になると私の恵みになります。全部を語るとはこの私についても語るんです。私には罪がありますけれども、それをあなたは許してくださる。私には体があります。病みます、疲れます、死にます。しかし その私の体がよみがえる。私は有限です。しかし、この私に永遠の命が与えられる。それが全部を語るということです。彼らは初めから聖霊に満たされて大胆であったのではありません。彼らが祈り始めた姿は、神に向かい声を上げて祈った、勇敢に祈ったのでしょうか。私はそうじゃないと思うんです。聖霊に満たされたから、彼らはもう勇敢だった。第二章のところでペンテコステによって聖霊に満たされました。聖霊に満たされたからもう怖いものは何にもないって、そういう勇敢な万有に振る舞うことを彼らの生き方としたのかというと、私はそうじゃないと思うんです。ここで神に向かい声を上げていったというのは、ある意味では悲鳴のようなものかもしれない。あのユダヤ人たちに睨まれた。十字架の首謀者だ。しかし声を上げるのは単なる悲鳴じゃないんです。もう一度言いますが、24節、口を揃えて神に向かい声を上げていった。祈ったんです。そこにおられる神に問題をぶつけるようにして祈ったんです。この祈りは祝福されるのです。大胆に御言葉を語らせてくださいというのは、そう祈らざるを得ないのですから、彼らは大胆じゃないんです。しかし神に問題をぶつけるようにして語るときに、すでに我々をこの大胆が飲み込み始めるのです。大きな大きな物語に従って、すべてを救いに覆してくださる神に届くのだと信じて祈る祈り、それが御霊によって与えられた祈りでしょう。そして聖霊はもう一度改めて彼らを満たすのです。この祈りの姿はこの言葉の中に見ることができるでしょう。祈りを得ると、31節、彼らが祈りを得ると。もうすでにある方は思い越されるかもしれない。異邦人のようにくどくど祈るなとイエス様はおっしゃったんです。祈りを得るとというのは、なんで祈りが終わったのか。祈りが届いたと信じたんでしょう。そこに神様がきちんと立っていてくださって、問題をぶつけるままに引き受けてくださったということが分かったからこそ、そこで彼らの祈りは止んだんでしょう。ああ、神様に届いた。そして神は聖霊を与えてくださり、一度は大胆に神の言葉を語り始めるんです。大胆も神から来るものです。私どももそう祈りたいのです。神も人間の悪も罪も恐れも全部をそこに立っておられる神にぶつけるようにして祈る。その祈りがきちんと神様にぶつかるんです。神様に受け止められるのです。そう祈りながら神からやってくる大胆を生きたいと思う。すべてを見てゆく暗さばかりではない、暗さに負けない光をお持ちである、その作り主なる神を見る、その信仰に私どもも共に行きたい、そう願ってやまないのです。祈りをいたしましょう。父なる御神、私どもの大胆な歩みを許しくださいますように、世の中の悩みと自分の悩みと、そして神の救いと神の作りたまう技と、そのすべてを語りながら生きることが許されますように。主の御名によって祈ります。アーメン。